2005年秋のセミナー CD21 題目噂話許せない心苦々しい思い話アルコレットマーティン。
Tomorrow evening after the meeting,
明日の晩、集会の終わり頃にですね、
I should say at the close of the meeting,
集会の後半で、
we're going to do something special that we do in some of the churches in America.
何か特別なことをやりたいと思ってます。アメリカでもですね、教会で、続きやることがあるんですけれども、
And every time has turned into a wonderful experience.
それをやるために、素晴らしい経験になるんです。
We're going to have a special prayer service for the whole group tomorrow.
明日ですね、集まったこのグループ全体のためのこの祈りの会を持ちます。
We're going to pray spiritual warfare prayer for everyone in here.
そしてここにいる全員のための霊の戦いの祈りをいたします。
What we're going to do is ask Brother Kenjo and whoever else he would like to have as elders to come to the front. We'll kneel.
私たちがしようとしていることは、近所先生をはじめ長老の方々に前に来ていただいて。
And then everyone in the room can either pray the prayer that we're going to share with you to pray.For yourself.
のここに集まっていらっしゃる皆さん一人一人がですね自分のためにお祈りして
Or you may pray this prayer in behalf of another.
または他の人のために祈るんですけれども
As we complete the prayer and you will be reading the prayer together out loud you are going to then be able to put before your Lord privately, those things that you would like to give to the Lord and have your freedom from.
そこで皆さん一人一人に、それぞれの場で祈っていただいた後、みんなで一緒に声に出して、ある祈りをするんですけれども、あともう一つはですね、皆さんに、これは個人的に神様との間で、自分たちの人生のうちで、解放されたい、自由を得たいと思っている事柄について、紙に書いていただいて、紙に書かなくてもいいかな、そのリストを上げていただいて、それを共に祈ることにしています。
自分のために
紙に書いてあ、書いてないですか。自分のために祈る場合、こういうことを、イエス様によって解放を得たいということをですね、リストに書いておいてください。
I would encourage you between now and then.
皆さんにお勧めしたいのは
to make a little list of things you want to put before the Lord. Just write them down. No one else is going to see it but you.
皆さんだけがですね、読むことのできるその神様と皆さんとの間だけの、このリストを挙げておきまして
And so while we're going through the prayer, you can quietly tell the Lord, this is what I want to
私たちが祈りを進めるにあたって皆さんはですね静かにこの神様にご自分のですね願い事を神様の前に訴えてください
We have done this in churches in America and it has been a most wonderful experience
アメリカのいろいろな教会でこれをやりましたけれども本当に素晴らしい経験を持つことができます
I will then ask the Holy Spirit to spiritually anoint each one of your minds
そして、聖霊御霊の神様に皆さん一人一人の心に油を注いでくださるように祈ります。
And then during the prayer, he is going to pray spiritual warfare prayer over everyone.
そして、アルさんが皆さんのためにです、一人一人のために霊的な戦いについての祈りを捧げます。
You will be taking authority over any powers of darkness that have had holes or legal rights in your life that you are putting before the Lord.
そして神様の御前に示している とサタンに気づかれてしまった砦がですね、あのイエス様の御名による権威を主張することによって完全に崩されるようにそれを祈り求めます。
And then you'll be asking the Lord to lay His hand, the Holy Spirit, on you for healing, both of mind and body.
そして、神様の御手が皆さんの上に置かれて、聖霊によって心も体も癒しを受けることができるようにという祈りを捧げます。
You know, when Christ walked this earth, it says that He went through whole villages and people were set free and they were healed.
イエス様がこの地上にいらっしゃった間に、いらっしゃる頃ですね。イエス様が歩かれたその村々、町々では全体が、その村全体が癒されたというふうに書かれています。
And he didn't spend an hour with every single person.
彼はそれぞれ一人一人に1時間ずつ時間を取って、取られたわけではありません。
As they came to him in crowds and masses, he prayed.And they were set free.
多くの群衆が彼のもとにやってきたときに、その群衆のためにイエス様が祈られたら、みんなが虜となっていたみんなが解放されて自由を得たんです。
He still wants to do that today.
イエス様は今日もなお私たちにそのことを望んでおられます。
So come in faith, expecting God to do something for you personally, and He will.
ですから、神様が皆さんのために個人的にですね、何か素晴らしいことをしてくださるということを期待しつつ、信仰のうちに明日集まっていただきたいと思います。
We're going to be coming as intercessors in your behalf. Jesus is the one that does the healing.
私たちは皆さんのために取り出しをさせていただきますけれども、イエス様こそが、皆さんに癒しをもたらしてくださる唯一の方なんです。
And then the last meeting, and I understand on Wednesday we're going to have a morning meeting at 9:30? Or 10, what is it? 9:30? Okay, we're going to have a morning meeting at 9:30 on Wednesday, and our final meeting will be 2 o'clock Wednesday afternoon.
水曜日は朝9時半からのミーティングと、で最後のミーティングは2時からになりますけれども。
And that last meeting is our most exciting meeting.
最後のミーティングは私たちにとっても本当に楽しみなミーティングです。
Because we'd like you to come up and give your testimony of what Jesus has done for you this week.
I told them we're going to have a testimony later. We'd like to have more.
Well, we can have more and more. Oh no, we need to hear. Well, we'll have to talk about that.
But after tomorrow night, we're going to have lots of folk that are going to have a story to tell.
もう明日以降ですね、たくさんの方々がこの証を持つようになると思います。
All right. Tonight we're going to talk about gossip, bitterness, and unforgiveness.
今晩のお話のテーマは噂話。そしていわゆる苦々しい思い、恨み、つらみですね。そして許せない思いについてです、あります。
I'm sure it's not that way here, but in our country, gossip is one of the things that's tearing churches up.
皆さんの国ではどうか分かりませんけれども、アメリカにおいては、この噂話というものがですね、この教会を、この破壊させるですね、一大要因のになっています。
And sometimes gossip comes about by somebody saying, "Well, I need to know the whole story so I'll know how to pray."
Sometimes
gossip comes in the form of someone saying, "Well, I need to know the whole story so I know how to pray."
噂話はこういう形で来ることがあるんです。この話の全体を知る必要が祈るために話の全体を知る必要があるからもう全部聞きたいという形でですね。
And most of the time we don't need the whole story, we just need the situation that they need to be prayed about.
しかしこのほとんどの場合話の全体をですね、私たち噂話の全体を知る必要はないんです。祈るためにはその何て言いますか、問題のですね、この要点だけ知る必要があるんです。
And so many times when that story is told, then it's told to someone else, and someone else, And over in America we have this little game we call the gossip game.
そしてこれもう話をですね、いわゆる問題をの全体全容をもう人から人へと話が伝わっていくうちに、これはなんていうか、
What's the game? And the game is called the gossip game.
ゴシップゲームってアメリカでは言うんですけども、噂話にどんどんどんどん発展していくわけです。
Someone starts to whispers in someone's ear a little story.
ある人が別の人に囁きかけてお話をするわけです。
They tell it to the next person.
そして次の人がまた別の人にその話をします。
And it goes around the circle.
そしてこれがですね、ずっとずっと行き巡るわけです。
And the last person repeats it.
そしてそれを聞いた最後の人がですね、その話をしてみると、
And because the way people perceive things, that story is never the same.
その話はですね、全く違ったものになっているということがあるんです。
You see, many times, people will say, well, we need to pray for so-and-so, need to pray for brother Joe, because he has this problem, this problem, this problem, this problem, and this problem.
多くの場合、私たちはですね、ジョー兄弟のために祈らなきゃいけない彼にはこうこうこうこうこうこうこういう問題があるからと言います。
And that sets up for gossip because that person somebody is going to say, well, now we need to pray for Joe because he has this problem, this problem, this problem, and it just keeps getting spread.
そしたらその人がまた別の人にですね、祈ろうって言って一緒に祈った人が今度また別の人にジョー兄弟のために祈らなきゃいけない彼にはこうこうこうこうこうこうこういう問題があるからと言って、あとその人がまた別の人にっていうふうに。
So we need to ask the Lord to give us wisdom when we are asking, when people are asking for prayer, how much information do we really need to be able to pray effectively for them?
ですから私たちは本当に神様から知恵をいただかなければいけません。その人のために祈るときに一体どのくらいの情報が本当に必要なのかということに関して知恵が必要なんですね。そして効果的に祈るためにどのぐらいその人の状況を聞けばよいのかということですね。神様に知恵を求める必要があります。
Over here you see the big mouth going.
ここに大きい口を開ける人がいますね。そして反対側の人は耳が大きくなってますよね。
That's really the way it works.
このような状況なわけです。
Let's look at Proverbs 6:16 to 19.
箴言六章の16節から19節をご覧ください。箴言六章です。
Proverbs 6:16 to 19. Quickly.
箴言六章の16節から19節です。
These six things the Lord hates, yea, seven are an abomination unto him.
主の憎まれるものが6つある。いな、その心に忌み嫌われるものが7つある。
A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, a heart that deviseth wicked imaginations.
すなわち、高ぶる目、偽りを言うした罪なき人の血を流す手。悪しき計りごとを巡らす心。
Feet that be swift in running to mischief, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among the brethren.
速やかに悪に走る足、偽りを述べる証人、また兄弟のうちに争いを起こす人がこれである。
There's at least four things in that text that gossip could come under.
この中でですね、少なくとも4つ。この噂話に関わっているものがあるんです。
A lying tongue、
偽りを言うした
A heart that devises wicked imaginations
悪しき計りごとを巡らす心
A false witness that speaketh lies
偽りを述べる証人
And he that soweth discord among the brethren
兄弟のうちに争いを起こす人。
You see, a lot of people think that gossip has to be a lie.
Has to be?
Yeah.
It has to be a lie to be gossip.
Most people feel like it has to be a lie to be gossip.
噂話になるためにはその話というのは、まあ、偽りの話でなければならないと多くの人は考えています。
Some of the worst gossip I have heard that has hurt people, the worst that I have seen, is gossip that had mostly truth to it, and many times all truth.
私が知る限り最もですね、人を傷つける噂話の類は、ほとんどその中に真実が入っている時です。
Many of us have things in our past that, if they were to come forward, it would all be truth, but it would sure hurt us.
多くの人たちがですね、まあ、真実のこと、真実を噂話として流すんですけれども、それが確実に人を傷つけるんです。
And the problem is when it gets passed around, it's like the gossip game. Every tongue tells it a little different and it gets distorted.
そしてこの噂話が人から人に伝えられるうちに、この真実がですね、少しずつ歪められていくんです。
1 Timothy 5:13.
テモテ第一の手紙5章の13節。テモテ第一の手紙5章の13節お開きください。
We're going to see here how gossip、again is something that the Lord hates。
ここにですね、また主がこの噂話というのをいかに忌み嫌われているかということが書かれています。
Now, I think that probably my text up here is going to read a little different than yours。
しかしたらここに書かれている英語の聖句は皆さんの日本語とちょっと違うかもしれないんですけども、
1 Timothy 5:13、
テモテ第一の手紙5章の、はい、テモテ第一の手紙5章の13節。
And it says, and with all they learn to be idle。
その上彼女たちは
wandering from house to house、
怠けていて家々を遊び歩くことを覚え、
Not only idle, but tattlers also。
怠けるばかりか無駄事をしゃべって、
And busybodies, speaking things which they ought not。
いたずらに動き回り口にしてはならないことを言う。
Doing nothing。
怠けているだけでいいんじゃない。
Just say, ah, very good.
同じみたいですね。
It says right here that、they go from house to house, house to house, telling and telling things that they shouldn't even be speaking about.
ここでですね、彼女たちが家を遊び歩くことを覚え、もう言うべきではないことをこう言って回って歩いているということが書かれています。
Nowadays they use a telephone.To go from house to house.
今はですね、電話によって、まあ、家々を巡り歩くというよりも電話によってそういう話無駄事が喋られていると言われますけども。
And email.
あ、E メールもそうですね。
All right. So let's see what's happening to the ship, the church, because of gossip.
ではここでこの噂話によって教会という船がどうなってしまうかを見てみましょう。
Here we are looking out for new members. We want to bring people into our church.
ここでですね、教会の上にいる人たちは一生懸命この外を探し回って新しい信者さんを探そうとしています。
But all the while, SS Church Destroyer is out busy sinking the ship.
しかし、ここは SS チャーチという SS 教会という教会なんですけども、ここに SS 教会を破壊するものがいて。
And one of his greatest weapons is gossip.
その中の最大の武器は噂話なんです。
I want to share this little, I guess you'd call it a poem with you about gossip.
噂話についてのある詩をここでご紹介したいと思います。
My name is gossip.
私の名はゴシップ。
I have no respect for justice.
私は正義を全く尊重しない。
I maim hearts without killing. I'm sorry. I maim without killing. I break hearts with and ruin lives.
私は殺すことなく傷つけ、心をぶち壊し、生命を廃れさせる。
I am cunning and malicious and gather strength with age.
私は 巧みで、悪賢く、年を取るにつれてさらに強力になっていく。
The more I am quoted, the more I am believed.
私が活用されれば活用されるほど私は、信用される。
My victims are helpless.
そして私の犠牲者たちはどうしようもない状態になってしまう。
They cannot protect themselves against me because I am without name and am faceless.
彼らは私から自らを守ることができない。なぜなら、私は名前なく、また顔もない存在だからである。
To track me down is impossible.
私を抑え込むのは不可能である。
The harder you try, the more elusive I become.
あなたが私を私を、抑え込もうと試みれば試みるほど、私はさらに悪賢くなっていく。
I am nobody's friend.
私の友は誰もいない。
Once I tarnish a reputation, it is never the same. That means once I dull it, or stain it, or make it look bad.
私が一度評判を崩してしまったら、私によって一度評判が崩されたら、もうもはや状況は同じではなくなる。
I topple governments and wreck marriages.
Let's topple.
Means I take them down.
私は政府を打ち壊し、結婚関係を破局に至らせる。
I ruin careers and I cause sleepless nights, heartaches, and indigestion.
私は仕事についているものを、その仕事をダメにし、眠れぬ夜を引き起こす。
I make
in a... そして眠れぬ夜、そして頭痛を引き起こす。頭痛、そして消化不良を引き起こす。
I make innocent people cry on their pillows.
私は無実の者が、泣き濡れて涙を、枕を濡らすようにさせる。
In English, even my name hisses. Hisses because his gossip is like Satan.
It's hard to translate
that one. Won't mean anything. So I'll just leave that one alone. My name is gossip.
私の名前はゴシップ。
I make headlines and headaches.
私は、ヘッドっていう言葉にかけてるんですけども、ヘッドラインってわかりますか？ニュースでバッと字幕が出ますよね。私はヘッドラインとヘデイク、ヘデイクというのは頭痛ですね。頭痛を作り出す。
Before you repeat a story as your own, ask yourself、
あなたが自分の物語を、
Is it true?
自分の物語としてそれを繰り返す前に自分に自らに尋ねなさい。
Is it fair?
それは真実だろうか。それは正しいだろうか。
Is it necessary?
それは必要だろうか。
If not, you'll know it's me.
もしそうでないならば、その話はそれは私であることをあなたは知るべきである。
I am nobody's friend.
私の友人は誰もいません。
How true it is.
ゴシップ、噂話についてですね、どれほど的確に表現しているかお分かりでしたでしょうか。
Proverbs 8:13
箴言8章の13節。箴言8章の13節。
We're going to again see how God feels about gossip.
主がどれほどこの噂話を嫌われているかということがここにも書かれています。
Proverbs 8:13The fear of the Lord is to hate evil.
主を恐れるとは悪を憎むことである。
Pride and arrogancy.
私は高ぶりとおごりと。
And the evil way.
悪しき道と。
And the froward mouth do I hate.
偽りの言葉とを憎む。
Bible's pretty clear about gossip, isn't it?
聖書は噂話についてですね、はっきりと述べられています。
It's a very, very dangerous thing to be doing.
それを、まあ、実践するのはですね、非常に危険なことなんです。
And the problem is it hurts so many people.
問題は大勢の人を傷つけることであります。
Let me share a little bit about how gossip affects, the parties that get involved in it.
この噂話というのが一体どういう影響を及ぼすかというのをお話ししたいと思います。
Let's say that a husband and wife are having some trouble.
ある旦那さんと奥さんがちょっと問題を抱えていたとします。
And the wife goes to a very good girlfriend and begins to tell all the things about her husband that are bad and all the things that are going wrong in their marriage.
そこで彼女奥さんはお友達のところに行って、彼女の女友達のところに行って、旦那さんがどんなに嫌で悪い人かというのを全部話して、結婚生活がうまくいってないということを話すとします。
Because we're told, well, you need to share with somebody and talk it out.We're told that it helps to have somebody to talk to about our problems.
ですなら、私たちはよくですね、まあ、何か問題があったら誰かのところに行っても、それを話しなさい、相談して自分の気持ちを打ち明けなさいと言われているからです。
And so after this lady has told her friend all these terrible things about her husband,
旦那さんがやったもう全ての嫌なこと、まあ、ひどいことをですね、お友達に全部話しました。
Her friend is beginning to be very indignant about the lady's husband, angry with the lady's husband.
そこでこの女友達の人はですね、彼女の旦那さんに対して、まあ、怒りを覚え、憤りを覚えるようになったんです。
And she takes sides with the wife against the husband.
そこでこのお友達は、奥さんの側に立って、その旦那さんに
And chances are she's probably told somebody to pray about her friend and her husband.
そしたら今度お友達がですね、また別の人に彼女とその旦那さんのために祈ってくださいって、まあ、言います。
So it's starting to move.
だんだんそうやってこう口から口へと伝えられていくんですね。
Now, through a series of circumstances, the husband and wife They make up.
しかし、まあ、しばらくして、旦那さんと奥さんはうまくいくようになりました。
And the wife forgives her husband for all the terrible things that she felt he had done for her, to her.
そこで奥さんはですね、旦那さんがやったすべてのひどいことを、ありとあらゆることをですね、許してあげる気になったんです。
Because you see, God has given, they are one, and God has given the ability for them to forgive one another.
なぜなら、彼らは一つですので、神様がお互いに許し合うという力を与えてくださったんです。
And to be reunited.
そこでもう一度この一つになることができました、主の力によって。
But now we have a problem.
しかし、今、私たちはまた別の問題を抱えることになります。
The girlfriend hasn't been given that same love for the woman's husband. Kindness, that same thing God gave between man and woman, he didn't give to somebody else out there for this person's husband.
ここでの問題なのはですね、女友達、その奥さんからいろんなことを聞いたこの女友達の人には、神様は奥さんがその旦那さんに対して抱くような同じ愛を与えているわけではないんですね。
So even though her girlfriend's gotten back with the husband, she cannot have the same eyes and respect for that husband that she had before she heard all that story.
そこでこのお友達の方の女の人はこの彼女からいろんな旦那さんがやった悪いことを聞く前に抱いていたと同じような尊敬とかそういう思いをこの旦那さんに抱くことはもうできなくなってしまいました。
So every time she sees her girlfriend's husband, she's reminded of all the things he did to her girlfriend.
そこでですね、この お友達の人は、その旦那さん、自分の友達の旦那さんを見るたびごとに、もう私の仲良しのあの子にあんなことやってっていうふうに思い起こすわけです。あんなひどいこともやった、そんなこともやったっていうふうに思ってしまうわけなんです。
It begins to build bitterness and resentment and unforgiveness with the girlfriend, not the married couple.
そこでこの、相談を受けた女友達というのはですね、その彼女の旦那さんに対して、恨みとか憎しみとか怒りとかそういうのを抱くようになってしまうんです。
That's why we're counseled in spirit of prophecy that we don't go and tell all of our troubles and woes about our mates to other people.
証の海の中にはですね、このような勧告が与えられています。自分のその配偶者との問題とか、その喧嘩のこととかいろいろを他の人のところに行って相談してはいけないというふうに書かれ、他の人にそのことを全部話してはいけないというふうに書かれているんです。
If you're going specifically with to the minister or someone of faith to pray together, you still don't give all the details of everything that is going wrong.
そして例えば牧師さんとか、その霊的に知恵のある方のところに行って相談する場合でも、起こっている詳細にわたる全てを話す必要はないんです。
You see, you have to have faith in the person that you are sharing with that it's not going to go anywhere else, and that person understands not to delve too deep into the personal part.
そして、相談する場合にはですね相談を受ける側もあまりその深く掘り下げて根掘り葉掘り全部聞くことはしないで、また相談する方もその人が他の人に言わないということを信じて話すわけですから、そういう注意が必要なんです。
None of us would go to a Catholic priest and say a confession to the Catholic priest, would we?
私たちの中、うち誰もですね、そのカトリックの神父さんのところに行って懺悔してその罪を告白するわけではありませんよね。
One of the problems we have is when you go to counseling, you're giving confession. You may not be a Catholic priest, but you're bearing your all, and that's not what God's counseled us to do.
カトリックの神父さんのところに行ってそういうことをしないかもしれませんけど、例えばカウンセラーのところに行って自分の全てを告白して罪にしてしまうっていうことは神様が望まれていることではないんです。
This is between you and God.
Leviticus 19:16 says, Thou shalt not go up and down as talebearer among thy people.
レビ記19章の16節にはこう書かれています。民のうちを行き巡って人の悪口を言いふらしてはならない。
So gossip, folks.Can be damaging not only to you but to people around you and the church.
ですから皆さん、この噂話というのは、それをする皆あなたのですね、害になるだけでなくて、それに関わる人々、また教会全体の、を傷つける害になるものとなるんです。
Let's talk about something else that's destroying the church.
別にですね、教会を破壊しようとするものについて考えてみましょう。
Bitterness.
それは私たちのうちにある、苦い思い、恨み、つらみなどですね。
We have people in the church that have had some offense done to them 20 years ago, and it's like it happened just yesterday.
ある教会の方はですね、20年前に起こったこと、自分に対して本当にひどい仕打ちを受けたことを、ずっと覚えて、まるで昨日起こったかのように感じている方が立ち返るんです。
And it is affects the whole congregation when we have bitterness within the church.
そしてその一人の人が抱いている苦々しい思いというものがですね、教会全体をに影響を及ぼしてしまうことがあるんです。
Now you may think you have a right to be bitter.
もしかしたら皆さんは 自分にはこのように苦々しい思いを抱く権利があると思うかもしれません。
But the Bible does not grant anyone the right to be bitter.
しかし聖書には誰一人としてそのような苦々しい思いを抱く権利を持っていないということが書かれています。
Jesus is our example.
イエス様は私たちの模範でいらっしゃいます。
All the things that were done to him from young on up.
若い、小さい、幼い頃からまた死に至るまでイエス様が受けられた仕打ちを考えてみると、
If anybody had a right to be bitter or angry, it would have been Jesus.
もし誰かその人間のうちでそういう苦々しい思いや恨みを抱く権利がある方といえば、それはイエス様になるでしょう。
Since he's our example,
しかしイエス様は私たちの模範として、
We have to understand that we give up our rights to be bitter and angry when we become a follower of Jesus.
模範として生きてくださいますので、私たち自身がイエス様に従おうと思うときにはですね、このような、怒りや恨み、苦々しい思いを抱く権利を全く放棄する必要があるのです。
Now let's look at Hebrews 12:15 in connection with this bitterness. See what the Bible has to say.
この恨み、つらみ、苦々しい思いについて聖書は何て言ってるか、ヘブル人への手紙12章の15節に見てみましょう。ヘブル人への手紙12章の15節です。
Looking diligently lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled
ヘブル人への手紙12章の15節です。気をつけて神の恵みから漏れることがないように、また苦い根が生え出てあなた方を悩まし、それによって多くの人が怪我されることのないようにしなさい。
Here we have something else that defiles many.
多くの人を怪我すものについて書かれていますね。
You know, many times bitterness comes about through gossip.
多くの場合、この苦い根とありますけれども、苦々しい思いですね。そういったものは噂話からやってくるんです。
There have been people that have said things through gossip and caused someone else to be bitter, and they don't even know they've done it.
噂話で取り上げられてですね、人の心にその恨みつらみを残すわけです。しかしその噂を流した人は、そのことに全く気づかないということがよくあるわけです。
Let's define the word bitterness.
ではこの苦々しい思いという言葉の意味を探ってみましょう。
It says having a taste that is sharp or unpleasant.
鋭く不快なこの味わいを抱くこと。
You put something on your tongue and it's sharp or bitter or unpleasant.
鋭い、苦い、この不快な味わいですね。
Okay. Causing sharp physical or mental pain.
鋭い、肉体的または精神的な苦痛を引き起こすもの。
Or causing severe anguish, grief, or disappointment.
そしてひどいこの苦悩、悩み、苦悶、または、失望を引き起こすもの。
All of these experiences are caused by bitterness, something that's bitter.
こういった経
こういった経験はですね、この苦々しい思いによって引き起こされるものなんです。
Bitterness always involves another person.
この苦々しい思いというのはいつも誰か他の人を他の人との関係を含みます。
Something that another person may have done to offend us.
誰か他の人が私たちの気分を害したこと、または気分を害したこと。
Which will cause us bitterness.
それによって私たちのうちにこの苦々しい思いが抱かれます。
Or something we think they've done to offend us.
または彼らがそうこのように私たちの気分を害したと思い込んでいることによって苦々しい思いが抱かれます。つまり本当にやったことではないかもしれないんだけど、彼らがやったと思い込むことによっても引き起こされる感情なんです。
We had an example the other night when we were going through the pictures about Nancy and Sally.
Nancy とサリーのこの漫画をある晩説明しましたけども、ここの中でも同じことが起こっていました。
Nancy thought that Sally hadn't done the dishes.
Nancy はサリーがその前の晩に皿洗いをやっていなかったと思い込んでいたんです。
It offended Nancy.
それによって Nancy は本当に腹を立てました。
She began to develop some bitterness and some anger.
そのことによってこの苦々しい思いや怒りを彼女は築き上げていってしまったんです。
It was directed toward this person that she felt had done something to wrong her.
自分に対して何か悪いことをやったと思っていたその相手に対してそのような思いを抱きました。
And even though Sally had done the dishes and it was a total lie, Nancy was still developing bitterness and anger toward Sally.
サリーが皿洗いをしていたにもかかわらず、ナンシーは自分のうちに築き上げられていったその思いをどんどんどんどん膨らませていってしまったんです。
Well, the Bible has something to say about being offended.
聖書の中にはですね、このようなことが書かれています。こう。
Psalms 119, verse 165.
詩編119編の165節。詩編119編の165節。
And what this Bible has to say is difficult for us to take, but we need to understand if we are Christ-like, this is how we have to become.
これは難しいことかもしれませんけれども、イエス様のようになりたいと思う者たち全てがこのようにするべきなのです。
ここだけ。何者も彼らを怒らせる。
あなたの掟を愛する者には大いなる平安があり、何者も彼らを日本語ではつまずかせることはできませんと書いてあるんですけども、英語では何者も彼らを怒らせることはできませんって書いてあるんですね。
What this is saying is that
ここで言わんとされていることは、
In order to have peace, you cannot let anything that anyone says or does offend you. You cannot take offense.
もし皆さんがこの平安を得たいと思っておられるならば、誰かからされたことまたは言われたこと、そういう何者も自分を怒らせることはできないということなんです。
What they say may hurt you.
もしかして彼らが言うことに関して、傷つくかもしれません。
But you cannot allow that arrow to bore deep and start to buildBitterness and resentment.
しかしその放たれた矢によって自分がその怒りをどんどん築き上げて膨らませていくことを許してはならないのです。
You have to quickly come to Jesus and ask him to help you see this person through his eyes.
素早くですね、イエス様に助けを求めて、その自分を傷つけた人をイエス様の目を通して見ることができるように助けてくださいと祈る必要があります。
It doesn't mean that what was said doesn't hurt.
それはその例えば言われたことがに関して言われたことに対して自分が傷つかないという意味ではないんです。
But if we see it through Jesus' eyes, we're going to be able to realize that that's the enemy speaking through that person to offend us.
しかしイエス様の目を通して見ることによってこのことに気づくことができるのです。その人自身が自分に対して言ったのではなくて、これは敵である悪魔がその人を通して 自分を怒らせようとして言ってきたことだということにこう気づくことができるんです。
And the enemy is hoping that you will be offended and hurt and then get bitter and angry back at the other person.
そして敵が望んでいることというのはですね、その言われたことについて傷ついて、そしてさらに怒って苦々しい思い、いや恨みがこう募っていって、その言った相手にやり返すようにさせようと敵は企んでいるんです。
So you won't look like Jesus.
そうなるとイエス様のようにはなれなくなってしまうんです。
Now let's go to James 3:14.
次に、ヤコブの手紙3章の14節を開きください。ヤコブの手紙3章の14節です。
James 3:14. But if you have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth.
ヤコブ書3章の14節。しかし、もしあなた方の心の中に苦々しい妬みや党派心を抱いているのなら、誇り高ぶってはならない。また、真理に背いて偽ってはならない。
In other words, don't go around acting like some pious Christian when you've got bitterness and envy and strife in your heart.
こういうことですね。自分のうちにこういった苦々しい思い、さまざまな闘争心があるにもかかわらず、信心深い様子をしてはいけないということです。
I want to take you to Ephesians 4:30 and 31.
次に、エペソ人への手紙4章の30節、31節をご覧ください。
Ephesians 4:30 and 31.
エペソ人への手紙4章の30節31節です。
And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption.
エペソ4章の30節31節。神の聖霊を悲しませてはいけない。あなた方は贖いの日のために聖霊の勝因を受けたのである。
Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice.
すべての無慈悲、憤り、怒り、騒ぎ、そしり、また一切の悪意を捨て去りなさい。
Now let's read verse 32.
次に32節を読みします。
And be ye kind one to another, tender hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you.
互いに情け深く、憐れみ深いものとなり、神がキリストにあってあなた方を許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさい。
It's amazing how many things this verses cover here.
ここに、今読んだところにたくさんのことが書かれていましたね。
But it's got bitterness right in there in the first one.
ここに実は苦々しい思いが出てくるんですね。Which one is that?
This is on verse 31. Let all bitterness, bitterness is the first one there.
このすべての無慈悲、31節にですね、すべての無慈悲と書かれていますけれども、すべての、苦々しい思い、すなわち恨み、つらみのことです。
And we just read in a previous text that we shouldn't let bitterness grow up because it will defile many.
そしてそういった要素をですね、心の内に育ててはいけないということです。書かれてましたね、この苦い根が出て多くの人を汚すと、ヘブル人への手紙に書かれていました。
Because if we harbor bitterness, folks, and we don't do something to get rid of it with God, it's going to continue to grow like a cancer.
私たちのうちに苦々しい思いを抱き続けるならば、それがですね、さらに募ってがんのように育っていって、最終的にはですね、病を引き起こすわけです。
Now I want to back up a few verses in Ephesians, the fourth chapter, and go to verse 26.
同じエペソ人への手紙4章の26節をご覧ください。
Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath.
4章の26節、怒ることがあっても罪を犯してはならない。憤ったままで日が暮れるようであってはならない。
What does it mean to be angry and sin not?
怒ることがあっても罪を犯してはならないというのはどういうことですか?
What does that mean?
どういう意味でしょう?
That text has always troubled me. You know, I thought all anger was a sin, but apparently you can be angry and sin not.
私もですね、この聖句には悩まされました。怒ることは罪だと思っていたんですけれども、これによると怒っても罪を犯さない場合があるということですよね。
In doing some study on this, I find that you can be angry for the cause of God, but not angry with each other.
研究して分かったことは、神様の大義、名分のために私たち憤りを覚えることはできるんですけれども、互いに対して憤ってはいけないということなんです。
Like Jesus when he chased the money changers out of the temple.
イエス様は憤られて、この宮からですね、何でしたっけ、商人たち、両替人たちを追いやられましたね、追い出されました。
Let's go to verse 27. Neither give place to the devil.
27節を続けて読みます。また、悪魔に機会を与えてはいけない。
We need to understand what that word place means.
ここで、英語で悪魔に場所を与えてはいけないと書かれているんですけども、その悪魔に場所を与えるという意味を、記す必要があります。
Is your translation say place?
Deep opportunity.
Deep opportunity?
Oh, that's good.
Okay. All right.
That's good.
What we're trying to understand here is that we are told not to give deep opportunity or don't give opportunity. Don't give opportunity for the devil.
ここで悪魔に機会を与えてはならないと書かれていますけども、
to take you down.
皆さんをその落とし入れるそのような機会を悪魔に与えてはならないんです。
You see, again, we're back to this grid that we have pointed out that look, is a pattern of like our mind.
これは私たちの心の中を表しているんですけれども。
And it's put in compartments. We have different compartments in our mind.
これは5番の目のようになっていて、それぞれ一つの場所があるんです。
Now remember, the battle is for the mind, right?
覚えていらっしゃいますか?この戦いというのは心をめぐっての戦いでした。
Where our will is.
それは私たちのこの意思があるところです。
Where we're going to choose which God we're going to serve.
心というところは私たちがどちらの神に仕えるかというのを選ぶ場所であるんです。
So the devil wants to take claim to parts of our mind.
そこで悪魔は私たちの心の中にあるそれぞれの場所を自分の場所だと言って主張したがっているんです。
That text said, don't give place to the devil. Don't give the devil an opportunity to get a hold of part of our mind.
英語の聖書では、サタンにその場所を与えてはならないって書いてあるんですけど、その場所というのはこの一つ一つ心の中の場所で、ここをサタンがこの場所に砦を築く機会を与えてはいけないという意味なんです。
When he takes a place of our mind, he begins to build a castle.
彼が私たちのここの場所を占領し始めると、そこにお城を築き始めます。
And as he builds that castle, he begins to fire his tormenting darts out to destroy the person.
このようにお城が築かれると、彼はそこからですね、また別の場所にダーツの矢のようなものをシュッシュッと投げていくんです。
You see, if he can get a person to become bitter and angry about something,
悪魔がですね、ある人に怒りやまた苦々しい思いを抱かせることに成功したら、
then he has the legal right to start working on that person with with false ideas.
そこで彼は、このここその人の心の中に教えを築く権利を得て、このような誤った考えを抱かせます。
And build a fortress.
そこ、
fortress,
stronghold.
Stronghold.
そこで砦が築かれ始めるんです。
And then he is able to send out wrong emotions and wrong responses like Nancy.
そこで、ナンシーのうちに起こったように、さらにの悪い感情とか、また間違った考えなどを抱かせるように、サタンは働き始めるんです。
He was able to get Nancy to be angry at Sally for a wrong, a false idea.
ナンシー、サタンは、ナンシーに怒りを覚えさせて、そしてサリーについての間違った考えを抱かせました。
And so as we see how this chart works,
ではこのチャートがどのようになっていくかを見ていきましょう。
Every time we allow the devil to take some ground or have a right,
サタンに働く機会を与えたり、またその場所を、働く場所を与えるたびごとに、
We surrender more and more and more of our mind to him.
私たちがこの心を彼に明け渡していくことになってしまうんです。
And he builds more and more castles.
そこでサタンは私たちの心の内にさらにお城をたくさん築き始めます。
So that he can finally capture that whole person's emotions and mind.
そして最終的にはサタンがその人の感情また心を全部支配してしまうことになるんです。
Our Bible, King James in English, uses the word ground for that stronghold place.
新訳聖書、英語の新訳聖書ではこの砦が築かれる場所のことを違う。
The word ground,
the 場所というか土地というかスペースというふうに書かれているんですけども
And it's a legal term which means by law he has the right to camp there.
それは法的に彼がそこにとどまるキャンプできる場所だという意味なんですね管轄下というか陣地というこの5番の目の陣取り合戦みたいな感じなんですね。
Consequently, he is able then to control our thoughts rather than us being able to control our thoughts.
そこで、
Satan. He has a stronghold, and when he gets it, he can then control our thoughts.
そこで最終的には彼が私たちの心を支配するようになってしまいます。
That's why the Bible says we're to get every thought in the subjection of Jesus Christ.
ですから、聖書、御言葉の中に私たちが全ての思いを取り込みしてキリストに服従させる必要があるということが書かれているんです。
That we have to tear down the strongholds of bitterness in our life.
ですから、この苦々しい思い、恨みなどによって、心に抱いているその心に築かれた砦をですね、すべて打ち崩す必要があるんです。
We want to see what bitterness produces.
ではこの苦々しい思い、苦い根というのがどのような実を結ぶかを見ていきましょう。
Because when you have a root,
なぜならこの根っこがあれば、
it's going to grow up and produce some fruit.
その根から生えて実が実るようになってしまうからです。
So let's turn to James 3:14 to 16 and see what kind of fruit bitterness is going to produce.
この苦々しい苦い根がどのような実を結ぶのかを見てみましょう。ヤコブ3章の14節から16節。ヤコブ3章の14節から16節。
All right, James 3:14 to 16.
ヤコブ書3章14節から16節です。
But if you have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth.
しかしもしあなた方の心の中に苦々しい妬みや党派心を抱いているのなら、誇り高ぶってはならない。 また真理に背いて偽ってはならない。
This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, and devilish.
そのような知恵は上から下ってきたものではなくて、地につくもの、肉に属するもの、悪魔的なものである。
For where envying and strife is, there is confusion and every evil work.
妬みと党派心とのあるところには、混乱とあらゆる忌むべき行為とがある。
What does it say? Oh. Brings on confusion and every type of evil.
ここにですね、混乱とあらゆる忌むべき行為をもたらすと書かれていますね。
So if you look at this tree,
皆さんこの木を見ていてください。
You can see that the root is pretty rotten.
この根っこがですね、まあ、腐ったような状態にありますけども。
And therefore the fruit that it's producing,
それで、こういう腐った根から苦味のっているんですが、
It's pretty rotten fruit.
それもまた傷んだ腐ったような実になってしまっているんです。
So what we're seeing here is that the root of unforgiveness is bitterness.
ここで皆さんが見ていただけるのは、許せない心の根っこというのの一つにこの苦味がしい思いがあるということです。
And one cannot be bitter without affecting other people around us.
そして一人の人が苦々しい思いを抱いたときですね、他の人々に影響を与えることなしにその思いを抱くことはできないんです。
We find that when people come for ministering,
私たちのところに助けを求めてやってくる人々が、
if the Lord delivers them and sets them free of their problems,
でその人が主によって解放を得て、まあ、救いを得たとします。
And a few months later they call back and they're back in trouble again.
そして数ヶ月後に電話がかかってきて、また同じような問題で苦しんで、
Most of the time it's because they really still have not given up on their unforgiveness or their bitterness towards someone or something that's happened to them.
その主な原因というのは、もう一回その問題に戻ってしまう主な原因というのは、彼らのうちにある、許せない心や苦々しい思いを彼らが捨て切ることができなかったからなのです。
So when it says go and change your way of life, if they have not let that bitterness and unforgiveness go, the devil comes back and torments them more.
もしそのように、苦々しい思いや許せない気持ちを捨てて、そして生き方を変えるのでなければ、また悪魔がやってきて苦しめることになってしまうんです。
And so now we're going to take a break, and when we come back from the break, we're going to talk about forgiveness.
では今から短い休憩をとって、その後にもう一度この許せない心について続きをお話ししたいと思います。
See, we need to understand now, how do we forgive if we have a root of bitterness?
私たちのうちもし苦い根があるならば、それを許せない心を許せるように、どのようにしたらよいかを知る必要があります。